本日の朝の礼拝、教区の東海教区の伝道部の門案をお受けくださって、ご一緒に礼拝を守ることができること、神様にまた皆さんに感謝を申し上げます。私はこの草深教会でこの講壇で説教をするのは実は今日が初めてではありません。中西文区の役員研修会というものが行われた時にもここに立たせていただきました。古くから教会に来られている方はキム・スジョン伝道師という教師をご記憶だと思いますけれども、その伝道師就任式においてもこの場所に立たせていただきました。でもこうやって草深教会の皆さんとご一緒に礼拝を守れる、これは本当に感謝なことです。ご一緒に礼拝を守る、そしてこの礼拝を通して神様を賛美し、神様の栄光を表すことができる、その一人である、それは本当に私たちの人生の宝だと私は思っています。私たちが神様を礼拝する、それは神様を礼拝することを通して神様の栄光を表す、その道が備えられている、そういうふうにも言えると思いますので、実は今日説教の題に道という言葉を使わせていただきました。聖書の箇所は主の祈りですので、祈りへの道と、そういうふうに説教題をつけさせていただきましたけれど、勘の鋭い人は祈りへの道って言いますと別の言葉を思い出していただけるんじゃないかと思います。飯田俊勝先生はもうそれを見抜かれましたけれども、ここに一冊の本があります。祈りへの道という本のタイトル、加藤恒明先生、5月に亡くなられましたけれど、加藤恒明先生が書いた祈りへの道という本、それを心に留めて今日の説教題にさせていただきました。この本は28章立てになってるんですね。 FEBC 放送で話したことをまた文字にしたものですけれど、その28章で祈りについていろいろな角度から、書いてくださっています。誰に祈るのか、どのような祈りが大切なのか、まあ、いろんなことがそこに出てくるわけですけれども、その最後のところでこういうふうに書かれているんですね。結局自分の言いたいことも主の祈りをしようという呼びかけに尽きるように思われてなりません。何をどのように祈るのが真実の祈りかと問えば、これを学ぶのには主の祈りを祈り続けることに他ならないとしか言えないと思うのです。実際に祈りについて教え、また学ぼうとするとき、主の祈りを共に学ぶのが最短距離であると言えるのです。主の祈りをまさに自分の生活の中で祈って生かす、これこそが祈りにおいて一番大事なことだ、加藤恒明先生もそうおっしゃるわけですけれども、私も実はそう思ってるんです。私は自称主の祈り推進運動家って、そういうふうに自分をわきまえております。いろんなところに呼ばれるときにはその教会の皆さんに主の祈りを祈りましょうって、それも日に3回祈りましょうって、1日に3回主の祈りを祈りましょう、これが私たちの信仰を生かす具体的な道だって、そういうことをお伝えをしています。 教団の上議員会に関わっておりますので、その上議員会でも開会礼拝があるんですが、そこでも主の祈りを3回祈りましょうって上議員の皆さんにお伝えしました。そしたら先週教団総会があって再選されたんですが、雲しかり、としみ教団議長がですね、早速その説教を聞いた後、日に3回とまではいかなかったんですが、日に1回ずつ毎日祈るようになってくれました。そして私にこんな話をしてくれるんですね。主の祈りっていうのは本当にスケールの大きな祈りだって、そういう話をしてくれます。どういうことかって言いますと、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、今日の聖書の中にありますこの言葉、この言葉がまさにスケールが大きい祈りだって、そういうふうに言うんですね。神様の御心っていうのはすでに天において完成している、まずそれを祈るわけです。そして神様の御心が天に完成しているならば、その恵みを地上、つまり私たちの生きているそこにも与えてくださいって、そういうふうに祈る祈りで、そこに自分は目を覚まされたって、そういうふうに話しておられました。私たちの生活の中には悲惨な出来事があったり、あるいは悩み苦しみがあったりします。そうするとそれに取りつかれてしまうと、どんどんどんどん悪い方へ悪い方へと物事を考えてしまう。ですから最後は破滅しかないのかとか、あるいはもう諦めることしかないのか、そういうふうに思い込んでしまいますけれども、そう思った時にこの主の祈り、天では神様の御心が完成しているんだって、そのことを覚える。つまり私の人生の重荷、これは諦めることではなくて、神様が御心を天で完成してくれるんなら、その恵みを生活の中でいただく、これが私たちの信仰生活で大事なことなんだって、そういうことにつながっていくと思います。我が家は今、私の妻のお母さんと一緒に生活をしております。昨年の5月からですけれども、一緒に暮らすようになったきっかけは、義理の母がアルツハイマー型の認知症になったんですね。ですからもう一人で暮らすことができません。そこで沼津に引き取ったわけです。我が家では食事を食べる、その食前の祈り、これを主の祈りにしてるんですね。ですから日に3回祈りましょうって言ったら、朝昼晩の食事の前にお祈りをする、そういう習慣になっていますが、これが大変なんですね。お母さんにとっては、この主の祈りって1分ぐらいのもんなんですね。ところが1分間が待てないんですよ。お腹が空きます。そして食べようと思ったら、私たち夫婦が、じゃあ主の祈りをして食べましょう。そういうふうに言って、そしてお母さんはあんまり主の祈りを覚えてないもんですから、一緒に祈ることをしない。そうすると1分間どうするかって言ったら、去年の5月はこんなふうに1分間をお母さんは過ごしていました。こんな祈りは早く終わりますように、こんな祈りは早く終わりますように、それを主の祈りの間ずっと繰り返すんです。これには私も驚かされましたけれど、確かにお腹が空いて我慢を強いられる、そういう中で主の祈りを祈るって、これはお母さんにとっては大変なことであったかもしれませんけれども、半年ぐらい過ぎた わけですが、その頃お母さんもちゃんと主の祈りが祈れるようになったんです。これにもまた驚きました。認知症っていうことですから、新しいことを覚える、これはなかなかできないことだと思ってましたけれど、半年経ったら3人で祈りをすることができる。まあもちろん今はまた忘れています。だけど違ってるんです。つまり1分間を神様に委ねる時間として待つことができるようになった。そのようなまあ経過があって、主の祈りを祈るっていうそのことの中に大きな力がある、そういうふうに思うんですね。です。これは私の個人的な経験だけでは実はないと思うんです。紀元100年頃に、まあ、書かれたと言われている十二使徒の教訓、こういう本があります。中身は何かって言いますと、信仰生活の手引きと考えていただいたらいいと思うんですが、その十二使徒の教訓という本の中にも、一日に主の祈りを三度祈りなさいと、そういうことが書いてあるんですね。で、それは書いてあるっていうだけではなくて、おそらくこの信仰の手引きに従って当時の人々は日に三回主の祈りを祈ったんだと思うんです。紀元100年って頃っていうとどういう状況かっていえば、一つにはキリスト教が公認されていない時代ですから、隠れて信仰を守っていかなきゃいけない。あるいはユダヤ教とキリスト教が仲間だと思われていた最初の頃があるわけですが、この100年頃を過ぎますと仲間じゃないっていうふうに言われてしまう時代を過ごしているわけです。どういうことかって言いますと、ユダヤ教もキリスト教も唯一の神様を信じているって、これでは一致してたんです。だから同じ街道を使ってキリスト教も仲間だから礼拝することができた。ところがキリスト教は見えない父なる神様を信じているとともに、イエス・キリストを救い主として信じている。そうなると二人の神様を信じていることになるのではないかって、そうユダヤ教の人たちが考えて、異端、キリスト教は異端であると、そういうふうになってしまった時代でもあるんです。ですからひっそりと礼拝を守り、みんなからは嫌われた、そういう時代、そういう時代に主の祈りを一日三回祈ったんです。だからこそそのような苦しい状況の中にあっても、キリスト教はどんどんどんどん成長し発展していった。これは歴史が物語るところです。その原動力は何かって言ったら祈りにあったって、そういうふうに言えるんじゃないかと思うんです。つまりユダヤ教の人たちからのけものにされて、世間からは小さく生きていかなきゃいけない、そういう時代であっても、まさにその信仰は大きな力を持っていた、そういう主の祈りの力を歴史的にも私たちは知ることができる。さらにそれは昔だけの話ではなくて、先ほど始まる前に飯田先生にお聞きしましたけれども、草葉教会がこの4年間の2020年から始まったコロナ、このことの中で不安と恐れというか、そういうものに打ち勝つ、そういう信仰を持っておられたとお聞きいたしました。そこにも私は祈りの力があったと思うんです。まあ 心の中で日に3度お祈りされている方がどれだけいるか、それは分かりませんけれど、しかし祈るっていうのはそういう力を実は持っているんですね。沼津教会でもコロナが猛威を振るった時、今98歳になる女性がこう言いました。コロナで死ぬのも寿命で死ぬのも同じだって。この一言が沼津教会を力づけたんですね。怖い怖いと思って死ぬのが嫌だって、そういうふうに思っていたみんなの中に、神様を信じて信頼して歩むこと、それだけが大事なんだって、そういうふうにまた教えてくれたと思うんです。そういうふうにして私たちの信仰っていうのは祈りを土台にして、そしてそれに力を与えてくださる、そういう祈り、それが主の祈りというふうにも言えるだろうと思います。その主の祈り、それは神様が私たちに働きかけてくれる受け皿を作ってくれる、そういうものだと思います。例えば1分間主の祈りが時間がかかると言いました。この1分間目を閉じて主の祈りを祈る、その時に何が起こっているかっていうと、私たちは1分間だけでも神様に自分を委ねている、そういう時間になっているわけですよね。怖い怖いと思った、そしてどうしようどうしようと思った、そういう時間を中断して1分間神様に自分を委ねる、それが1日に3回もあるんです。どのような試練の中にあっても、それを中断してくれる、そういう時間が自分の中にある、これこそ私たちにとって一番大きな信仰の力になるんじゃないかと思うんですね。さらに主の祈りっていうのは私たちを力づけてくれるだけではなくて、このマタイによる福音書によればこんなふうに書かれているところがあります。私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しました、許したように。主の祈りで一番大事なのは、マタイによる福音書によれば罪の許し、これを祈ることだって、そういうふうに書かれています。今日読みませんでしたけど、その後の14節のところにも、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方をの過ちをお許しになる、しかしもし人を許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しにならない、それが付け加えられていますので、マタイによる福音書は罪の許し、これが主の祈りの眼目であると、まあ、そういうふうな書き方をしているわけです。ところが主の祈りを祈ると、ここに来たら祈れなくなる、そういう人も実はいることを知っています。自分が人の罪を許している人間かどうかって考えたときに、あの人は嫌いだ、この人も馬が合わんって、そういうふうに考えて主の祈りを祈ると、ここのところで止まっちゃうんですね。だから真面目な人はここだけ祈らない、声を出さない、そういうふうにしている人もいるわけですが、しかしここは何を語っているかっていうと、実は私たちがどれだけ神様に豊かに許されているか、そのことをまず語っているわけです。先週の教団総会である方が一つの議案を出しました。教団総会で重要なのは選挙なんですが、教団の上議員教職で14名選ぶ、その選挙の方法について議案を出されたんですね。 それはどういうことかっていうと、今は14名連全部の名前を書くっていう、そういう形で選挙をしているわけですが、その人は半分でやりましょうと、そういうふうにまあ提案をしたわけです。まあ、それはどっちでもいいんですが、その提案の理由の中に、今教団にある1600余りの教会は2つのグループに分かれている、そういう話をされました。2つのグループってどういうグループかって言いますと、イエス・キリストを救い主と信じているグループと、もう一つはイエスは愛の先生だって、救い主じゃないんです、先生なんです、そう信じているグループの2つがある。だからお互いに立場が違うので考えていることも違うはずです。つまりその方は愛の先生の方ですから、愛の先生として受け入れているイエス様をこの考えたときに、自分は先生に習って愛の愛する人間になろうと、まあ一生懸命我慢するわけですね。ところが皆さんも経験があると思いますが、人を愛するってこれ大変なことです。それで一生懸命愛するんだけど、その愛が報われることも少ない、そういう現実の中では、自分自身が一生懸命愛しているけれども、それに疲れを覚えてくる、疲れを覚えても実は周りの人にそんな疲れを覚えた自分を見せるわけにはいかない、それで取り繕って笑顔で人に接するけれども、心の中ではもう挫折してるんだって、そういうふうな思いを持ってですね、360人ぐらいいる教団総会の中でこんなふうに言うわけです。皆さんだって同じでしょって、顔は笑顔かもしれないけれども、心の中では立場が違う人のことを蔑んだり憎んだり呪ったり、そういうふうにしてるでしょって、そういうふうに言っちゃったんですね。で、これはみんな驚きました。私たちが笑顔で人に接するときに、心の中は笑顔じゃないって、本当にそうなんだろうか、私はそんなつもりはない、そういうふうな思いですが、屈折した信仰っていうのはそういうふうになってしまうんですよね。イエス・キリストが救い主である、私たちはそう信じているわけですけれども、救い主であるからこそ救っていただける、そこに私たちの拠り所があるわけです。表向きは笑顔で、心では憎しみを抱えている、そういう罪人をイエス・キリストは救ってくださる。その救いに預かることによって、私たちは今度は隣人を許すことができる、そういう流れが主の祈りです。ですから、自分がどれほど豊かに神様に許していただいているか、そのことに思いを集めて、神様の許しをどんどんどんどん数えていって、自分の中から溢れるほどに神様の許しが溢れ出したとき、そのときにこそ私たちは隣人の罪を許すことができるって。ある人がこんなふうに言いました。隣人を愛するというのはどういうことかといえば、自分を許し愛してくださったそのイエス・キリストを隣人に伝えること、これが隣人愛なんだって、そう言うんですね。一生懸命困ったことの中で助けることが隣人愛じゃなくて、あなたも私もイエス・キリストによって罪が許されるんだ、そのことを伝えていくのが隣人愛だ、そういうふうに言われました。その通りだと私も思います。私たちは言うことと行うこと、また思うことと表面に出ること、 これは全く違うってことをよく経験します。自分自身が本当に罪深いものであるなって、そういうことをよく経験いたします。そのことを許してくださるかどうか、これだけが私たちの生活の中で一番大切なこと、そういうふうに言えるだろうと思います。毎日イエス・キリストによって罪が許されている、そのことを数え上げていく、それが私たちの信仰生活の土台ではないでしょうか。主の祈りは私たちにそのことを繰り返し繰り返し日に三度教えてくれる、そういう祈りでもあるわけです。ぜひ皆さんも一日に三回主の祈りを祈って、神に自分自身を委ね、さらに神様に力をいただいて、今週もご一緒に歩んでいきたいと願います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちの生活、まさに罪深いものでありますけれども、その罪をイエス・キリストは十字架によってあがない、許してくださる。そのことに繰り返し思いを馳せることで、私たちは元気な生活を、生き生きとした生活を送ることができます。どうぞその道を開いてくださいますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。